はい、では続けたいと思います。仏教の目的は、まあ、当然受けねばならぬ定語、まあ、決まった語、まあ、これをですね、不定語へと持っていく、あるいはこれを翻訳の違いですけども機運を得と持っていく、これによって苦しみ悩みの人生を幸せの人生へと転じ変えることができるというのが親鸞聖人の教えであり、それが仏教そのものであります。でこのメカニズムを知るにはですね、この因果の道理といってもですね、正確に言いますと、先ほどは因縁果と因と縁が和合して現れるという話をしましたが、もう一つ知っていただきたいのは、この因果の道理は三世を貫く因果であると。まあこれを知ることが、次のポイントになります。因果の道理はですね、三世を貫く。三世と言いますのは、過去世、現在世、未来世という意味であります。過去世と言いますのは生まれる前の世界、過ぎ去った世の中ですからね、生まれる前、あるいは今から昨日も一応過去世と言っても言えないことはないですね。で現在世と言いますのは現れてある現れる、だから今のことですね。今現れている、今存在して現れている、これを現在世、普通は生まれてから死ぬまでを現在世と言います。そして未来世は未だ、これ来たらずと読むんですね。まだ未だ来ていない世界を未来世と言います。死んだ後のことを普通未来世と言います。これを三世と言いまして、因果の道理はこの世だけに通用することではなく、記憶のない過去においてもこれから未来においても生き続ける限り、この法則から逃れることはできない。そこでポイントはですね、この業というものはですね、行いというものは、縁が来るまではずーっと目に見えない業力、不滅の働きとしてずーっと残り続けるから、現在蒔いた種が現在現れる業もあれば、現在やった行いが次の章に現れるものもあるし、縁が揃わないために次の次の章、第三章以降、後の次に現れる業といって、大きく仏教では時間をですね、三つの時期に分けて説くことがあります。これを仏教で、純元宝寿業、順次小寿号、順後自寿号で、この三つはいわゆる時期が決まっている、現れる時期が決定しているのを、このこれを略して順元号、順次号、順後号というふうに略して言う場合があります。まあこれを道元というね、有名な禅宗の曹洞宗を開いた人が、これを三次号といってね、三つの時期、三つの時間に分けてお釈迦様は説いたということで、これをね、説いているのが道元ですけどね。時期、現れる時期によって、号も違いがあるんだと。それともう一つ説かれまして、純不定号という号もあると。まあこれはですね、時期が決まっている三つの号、これ欠定号もしくは定号と言いますが、これに対して純不成就号、いわゆる定まらなくて受ける号、定まらない号があると、いつ現れるかわからないという号、これには二つ意味があってね、いつ現れるか決まってないという意味と、先ほど言いましたようにね、号はあるけども賞味期限が切れた、号はあるけども、あらやしきにあるけどもね、縁が来ないためにね、時効が成立した。そして、俗な言葉で言えば、チャラにできる。業はあるけどもね、縁が来ないから、いつもね、 清らかな心、これ菩提心とも言ってですね、いつも清らかな素晴らしい心を持ち続けるならば、慈悲の心を持ち続けるならば、やがて消えていくんです。いくら業があってもね、縁が来ないからね、あの古い業はね、多分ね抜けていくんだと思います。もちろん昔からの業もありますけどね、あの無限に業はたまりませんから、皆さんの心はね、質量はね、一定量しか多分荒屋敷にはたまらないと思います。だから古いものはちょうどね、ところてん式にね、古いもので使われない業、結果を表せない不浄業になったもの、旧業になったものは多分ね抜けていくんだと思います。これが真理だということで、お釈迦様ね、この欠乗業でもね、不浄業へと持っていけるし、旧業へと持っていけると説かれたんです。まあ、これはあの悟りを開くことによって、実はこれは得られる功徳なんですけども、でも悟り開かなくてもね、皆さんがいつもね、仏法をしっかり聴聞されてね、正しく理解されて、いつもね清らかな心で今からでもね生きられたら、悪い縁をね、避けて良い縁を求めていけば、十分ですね今からでも幸せになれるし、悪い業を受けずに、悪い結果をね、先ほど言いましたように、縁結不詳で、縁が欠けたら生まれないんですから、仏教は。そのね、法則を活用して、良い縁を求めていく、悪い縁を避けていくということによって、耐えれる方法があると説かれるんですけどね。まあ、そこを、もう少し詳しく言いますが、まず普通業と言ったら、大きくね、順元業、順次業、順後業、これが業です。上業でね、善因落下、悪因不可、自因自可で、この業は一度作った種まきはあなたから絶対離れずに、縁を待って結果が生じます。でまず、順元法寿業ですけどね、これは割と縁がね揃ったならば、ね、根性で蒔いた種が根性で現れる業を順元業、正確には順元法寿業と言います。生きている今蒔いた種が死ぬまでに現れるもの、もし行いがね、生きてる間に蒔いた種が死ぬまでに現れるものばかりだったら、誰もが因果の道理は信じやすい。あ、今現れた種まきは覚えてますから、この世ならばね、もちろん忘れてる場合もありますけども、この世ならば覚えてますから、あ、やっぱり蒔いた種が現れたんだなということで反省し、因果の道理が信じやすくなるんです。これだけならば信じやすいけどもね、我々は知恵がないために、あの隠せぬことが記憶にないんです。それで覚えてないために、なかなか因果の道理が信じられないことがあるんです。仏教では、この世で蒔いた種が、この世で現れる。これを米に例えてね、教えるんですね。この米といったらですね、春に蒔いて秋に刈り取りますね。この一年をですね、生まれてから死ぬまでになぞらえて、皆さんが生きてる間に作った種まきが死ぬまでに現れる業を順元法寿業と言います。意味はこの順はですね、これ従うという漢字ですから、皆さんのまいた種まきに従って結果が現れる、これは厳粛です。善ならば幸せ、悪ならば苦しみ、自分のまいたものは 100% 自分が全部刈り取ります。宇宙の真理に従う、樹はこれは受け取る、自分の蒔いた種は全部自分が受け取る、自己責任の教えが仏教の教え。だから人のせいになすりつけてもね、自分の蒔いた種は自分が責任を持って受けていかればならない。樹とは従う、宇宙の真理に従う、受けるのは全部自分の蒔いた種、これは揺るぎません。ただ縁が揃うか揃わないかによって時期を3つに分けたんですね。元宝と言いますのは、これは現在という意味ですね。法はちょっと説明しにくいですけどね、現在やった行いが現在に受ける業を順元業、 略して言います。正確には純元宝寿合という、お米みたいなものですよと。ところが私たちの行いにはですね、杉の章にないと来ないと現れない業もあるんです。これを順次章寿合といって、文字通り次の章に受ける業。例えて言いますと、麦みたいなものです。これ麦というのはですね、秋に巻いて翌年の春に刈り取りますから一年を超えますね。例えて言うと、過去世でやった行いが現在に現れるようなものが、順次業ですね。あるいは現在やった行いが死ぬまでに現れずに死んだ後に現れるもの、これを順次業、順次小寿業と言います。これもあるんですね。ただこれは、縁が揃わないだけ、縁が来なかったら根性で現れないんです。先ほど言ったように皆さんでもね、病気の遺伝子はみんな持って、同じように持ってるんです。原因はみんなあるんです。でもね、病気にならずに年を召してもね、病気にならずに賢治を全うする人も少なからずいる。それは悪縁を避けてるからですね。良い縁を常にね求めてるから、悪い原因はね封じ込めた状態で、そして長生きできる人もいるのはそういうことなんですね。縁が来ないたびに次の章まで持ち越した業なんです。これも皆さんの努力で、順元号を順次号に持っていくこともできます。要は縁の問題なんです。だから今日の言いたい特徴はやっぱり縁結不詳なんですね。皆さんにこの言葉を覚えておいていただきたい。いくら因があってもですね、仏教では縁が欠けたならば結果を生み出すことはできない、こういう真理、これが涅槃という真理でお釈迦様は説いておられるんです。だから仏教では良縁といってね、良い縁を求めていきましょうということを勧めるんですね。まあ具体的には良い環境に身を置く、そして、良い先生、正しい仏法を説く、この真理を説く良い先生から話を聞くのがいいと思いますね。あるいは人生の達人と言われる人と縁を持つ、あるいは良い友達、あなたの心を支えてくれる人、そういう良い友達を持つことが素晴らしい良い縁になります。で、この順次号というのは次の章、一世代超える種まきを順次号と言います。でさらに順五号というのがある。第三章以降ですね、後に、後の次に受ける号、過去にやった行いが、今生生きている今でも現れずにずーっともう一世代超えて現れる号、あるいは、第4章以降の場合もあるかもしれません。縁が来なかったら現れないんです。そういうものもやっぱあるんだとお釈迦様は説いてるんですね。結局縁の問題なんです。でこれを大きくね、まあ、第3章以降に現れる号を順号、自受号といって、まあ、これ皆さんに分かりやすく言えば、桃栗3年、柿8年ということわざがありますね。この植物の種でもね、野菜でもね、種によってすぐに現れるようなものもあれば、しばらくして現れる、ずっと後になって現れる桃や栗は3年かかるでしょう。柿は8年かかる。梨は16年かかるから、梨のバカ野郎は16年という言葉を使うこともあります、ね、種によって違うんですね。因縁、縁が揃うまでにはやっぱり時間のかかる種もいっぱいあるんですね。これは我々の行いも同じで、縁の問題もあるんです。もちろん縁も大きく影響してますけどね。でこういうことを知ったらですね、これが分かれば人を羨ましがったり、人を呪ったり、嫉妬したりする心がなくなっていきます。私もこれを知ることによって人生変わったという実感がありますので、ぜひ皆さんこれをね正しく知っていただきたいんです。 ところが我々は残念ながらね、知恵がないために目の前のことしかわからないんです。今のことしか見えない。仏教ではね、生命はすべて平等だと説かれます。どんな生き物も人間もね、みんな平等だと説くのが仏法。ところがこう言われてもね、人間ほど、ね、こんな不平等な世界はないと、ね、同じ運命一人もいないんですね。顔からしてもみんな違う、ねね、皆さんみたいにね、美男美女みたいな人もあれば、そうじゃない人もいるしね、お金持ちの人もあればそうじゃない人もいるし、運命一人一人みんな違うんです。中にはね、こんなこともある、ね、良いことをしているのにね、悪い結果を受ける人もあれば、悪いことをしているのに良い結果を受ける人もいる。自分の蒔いた種が人に行ったような現象も見えるし、人のいいものをね、奪い取ってね、悪さをしている人もいると。今だけ見たらね、現象から言ったらね、因果の道理に外れるような風に見えることが実際あるんです。私もそれを感じました。でもそれはね、あなたが三世因果を知らないから、今しか見えないからね、不平等に見えるし、悪いことをして良い結果が来るように見えたり、良いことをして悪い結果が来るように見えるようなことはあるように見えますが、お釈迦様に聞くと、そういうことは絶対ないというんですね。善因は落下、悪因は苦果、自業自得、自分の蒔いた種は絶対自分が 100% 刈り取る、まあ、こういう事例で話しましょう。昔ですね、もうだいぶ古い昔ですけども、お釈迦様と同じ時代にね、中国に孔子という人がいました。孔子ね、今の儒教の、祖となった人ね、まあ、道徳の根本を説いた人で、なかなか優れた人でありました。まあ、この人にはですね、弟子が 2,3,000 人いたんですかね、非常に優秀な人であった。この弟子の中でもね、トップ後継者として期待していた弟子が元海という優れたお弟子でありました。この方は学問もあり、徳も身につけ、非常に素晴らしい人だったんですけども、残念ながら40いくつで若死にしてしまったんです。しかもね、いいことしていたはずなのに、なぜか貧乏の日暮らしであった。この現象を見るとね、徳もあり、学問もあるのに、なんで貧乏で若死にをするのか。一方ね、同じ時代に陶石という大泥棒が中国におりました。まあ、この人はね、9000人という、ね、盗賊を抱えて、もう大変な悪だったんですね。そして実際、人殺しはするわ、物を盗むわ、だから陶石というね、盗むという漢字がなぜか使われてるんですけど、大泥棒で人殺しをしたにもかかわらず、この世はね、富に恵まれ長命だったと言われます。悪いことをしているのに良い結果が得られている。この二人の人生を比較して対比させて、この孔子が言った言葉が有名な、ああ天道是か非かという言葉を吐いたと言われますね。ああ一体世の中どうなってるんだ、因果の道理はどうなっているのだ、天道是か非か、因果の道理は果たして正しいんだろうか、あらず間違っているんだろうかというふうに嘆いたと記録にあります。昔中国ではこの因果の道理をですね、因果の道理を天道と言ったんです。天というものがあって、ね、それが皆さんが良いことしたら幸せを与えるし、皆さんが悪いことしたら苦しみを与える。与えるのは、まあ、神様じゃなくて、天というね、まあ、神様のような真理を天で表したんですね。 で一応因果の道理は孔子さんも信じていたのでですね、分かってたつもりでしたが、孔子の教えというのはですね、生まれてから死ぬまでの現在世しか解かない教えが道徳であり、儒教の教えなんです。ある人が聞きました、孔子にね、私たち死んだらどうなるんですかと聞いた時にね、孔子は未だ生を知らず、どうして死後のことが分かろうかと、この世のことさえ私もなかなか分からないのにね、ましてや死んだ後のことなんて分かるものかいと、非常に謙虚でね、分からないことは分からないといったことは素晴らしいと思いますね。でもやっぱり孔子は、悟りを開いておられませんから、この世のことしか因果の道理は分からなかった。それでこの世だけを見たならば不合理不条理、因果の道理に反するような現象が皆さんの周りにもね、いっぱいあると思うんですね。私もありました。私なんかですね、同じ兄弟が3人いますけど ね、私兄はですね、私よりももう背も高いし、もうイケメンだと。で、運動神経抜群なんです。まあ、頭はそんな良くないですけどね。抜群で、ね、野球部でね、4番でサードでキャプテンだと。思いっきりモテますわね。とは私は、兄よりも非常に頑張ったけども、ね、野球で花を咲かせることはなかった。同じ兄弟なのにね、素質が違うんですね。で、この骨も大きいんですわ。ね、私なんか骨はあんまりそんな丈夫じゃない方みたいなんですね。同じ兄弟にも違うんです。努力しなくてもね、素質のある人はどんどんね、うまくいく人もある。また私の同級生でね、プロ野球に入ってね、巨人軍に入って長島から期待された同級生もいました。その人はね、まあ確かに素質は抜群なんですけどね、ところが私は人一倍頑張ってもとてもそういう人にはかないません。こういうのを見るとね、やっぱりね、生まれながらの才能というのはあると思いますね。持って生まれた才能、そういうのを私は目の前で見てですね、やっぱり過去世はあると思いました。いくら根性で頑張ってもね、やっぱり素質がなかったら難しいんです。もちろん私今でもね、運動のために素振りやってるんですけどね、もちろんもう根性では無理ですけど、ひょっとしたらね、何章も渡って素振りすればね、3勝か4勝目ぐらいにはね、ひょっとしたら、プロ野球選手になるかもしれませんけど、まあ、そこはまあどうでもいいんですけども、やっぱりですね、生まれながら一人一人ね、才能とかいうものはあります。だから同じ子供でもね、見てごらんなさい。やっぱ違うと思うんですね。やっぱり勉強する子供、勉強やる気のない子供って言います。私も子供2人いますけど、違います。やっぱり私は過去世はあると思うんですね。仏教でもそれは、教えてるんです。でも今だけ見たら思いっきりね、不平等で、納得できませんけども、仏教ではね、生命を三世にわたって見たら全員が平等であるとこう説くんですね。長い目で見たらみんな平等だ。今の結果は必ず今までの過去の種まきであり、これから皆さん生まれ変わりして受ける運命も今までの種まきであり、これからの運命は全部皆さんの今瞬間瞬間の種まきで決まると教えるんです。で、これをですね、じゃあお釈迦様にこれを尋ねたらどう答えるかと言いますと、このように答えられます。まあ確かに眼界は徳もあり学問もあった。でもこの種まきが貧乏で若死にをしたわけじゃないんです。この種まきは必ず実はね、今でも現れてるんですけどね、ただ現象として現れないだけで、例えばノーベル賞なんかでもね、あれ何十年前の種まきなんですね。それが認められたのが何十年後であって、ね、そういう現象においてはね、現れ方が違うんですけども、本当はもう今瞬間瞬間本当現れてるんです。ただ現象から言ったらこういう違いがあるということなんですね。で、この徳や学問はもし根性で現れないとしたら、順次号もしくは順後号で、ね、死んだ後もしくはそのもう一世代超えて必ず現れますとお釈迦様おっしゃいます。 じゃあ今のね、貧乏とか若気はなぜかといったらね、それはひょっとしたらこの世でね、目に見えないところで眼界は、例えばこれ貧乏ならばね、施しをしない人、ケチの心ね、施しのなかなかできない人は仏教では貧乏になると教えます。若気にはね、無慈悲な人、ね、殺すのが好きだとかね、暴力が好きだとか、怒りをぶつけるのがもう好きなような人は、短命だと説かれていますね。だそういう業をね、今はなかったけど過去に持っていたかもわからない、過去の業が因縁和合して現れたという可能性があるんです。だから今の良い種まきがこういう結果を引き起こしたわけじゃないと。でまた一方、陶石ならばね、この世は人殺しをし盗みを働いた、この種まきで富に恵まれ長命ではないんだと。この殺した種まき、盗んだ種まきはもし逮捕されないとしたら、それは、ね、順次号順五号で現れると説かれます。例えばね、3億円犯人がね、例を考えてみるとね、あれはね、日本市場で大きな事件になってますね。逮捕されなかったんです。じゃあああいう犯人はね、悪いことをしたのに結果を受けなかったかと言ったらそうじゃなくて、仏教から言ったらね、もうすでに罪を作った瞬間から受けてますけどもね、ただ逮捕されないだけなんです。必ずね、この世でも現れ、次死んだ後も現れ、悪はね、何生にもわたって受けることもあると説かれます。だから例で言うならばね、捕まらなかったですけども、例えば隠れてね、下宿どっかにしていると、アパートに住んでいたらね、階段の音を聞くだけでね、ドキドキドキドキして、苦しんでるかもしれません。ひょっとしたらね、そういうね、もう死んでるかもわかりませんね、悪業によって。だから捕まるばかりが悪い結果じゃないんですね。やっぱり形を変えて現れますから、たとえ形で現れなくても必ずね、仏教では蒔いた種は生えるから、根性で無理ならば次の章で現れる、次の次の章でも必ず縁が来ると現れると。だからこの報いは今現れなくてどんだけ逃げても必ず報いは受けていかなければなりません。一方ね、富に恵まれ長命だったというのはですね、今は悪人でもね、過去ひょっとしたら良い行いしたかもわからないんです。ちょうどネズミ小僧みたいにね、人の金持ちからね、たくさんお金を盗んで貧乏人に与えるというね、盗むことは悪だから結果を受けますけど、施しの気持ちは尊いですからね、それで善が、善の種まきの結果が来るかもわからない。人間はね、仏教ではね、混ざってると教えます。皆さんでもね、私たちでもね、善と悪が混ざってるんです。だから悪業もありますし善業もあります。仏教ではね、こう人間に言われるのはね、一応誤解といってね、善業がかなりあるとも言われるんです。だから十分ね、善はできますので、一応仏教では、人間に生まれるためには誤解といってね、蓮如上人、誤解を保てる苦力とおっしゃってますけども、例えば殺生をしない、邪魔者は黄色という心をなくしなさい、盗み心をなくしなさい、邪淫ね、不倫行為ね、不倫行為をやめなさい、そして現実をごまかす因子といってね、恩寿ね、現実をごまかすような行いもやめなさい、そして嘘をつく、嘘をつくことをやめなさい。この5つが守れたら仏教ではね、それがまた次の章、ね、人間に生まれることができると説かれてますから、一応皆さんもね、この程度の違いはあってもね、誤解をある程度は保ったんです。ただこの程度の違いによって、この世でもね、貧乏ね、恵まれている、いろんな運命が違うのは、この誤解を保った善の力の程度によって違っているだけなんです。ただ当時でもね、完全な悪人じゃないかもわからない。今のトランプ大統領でもね、評判悪いですけども、いい心も少しはあるようなところもあるんですね。だから全部が全部悪くないんです。やっぱり混ざってるんです。で仏教では、このね、縁が揃うか揃わないかによって、ね、縁が揃ったら順元号で現在やった行いが 現在受けていく。縁が揃わないと次の章にまたがって、結果を受けていく。で、縁が揃わないとさらにね、もう一世代超えて、結果を受けていくと。これ三次号といって、大きく時期を、三段階に分けることができる。この三つをね、結上号、上号と、この三つを上号と言います。あるいは先ほど言ったように、善因落下、悪因苦化。これも、ね、善は 100% 善果、悪は 100% 悪い結果ですから、これも上号です。で、この法則分かったら、普通の凡人、今まで悪を散々作ってきた我々は、なんか救いようがないような感じもするんですね。今から急に善なんか、もうこのね、習慣になってるからね、なかなか難しいんです。しかしね、仏教のすごいのはね、今まで悪しかあんまりやってこなかったけども、仏教という教えは知恵をいただく教えですから、知恵をいただいたらね、できる、善ができるように持っていけると、こう教える。それは、まずこの因果の道理をまず正しく理解して、上号中庸が覗かれるようにするには、因果の道理を正しく理解して、そして、すべてチャラにする号、時効が成立する、ね、賞味期限切れにする号に変えていける方法を説かれた。それは、ね、いくら因があっても縁さえかけたら、縁が来なかったら生まれない。だから例えば皆さんとかね、人を責めないとかね、この邪魔者は消えろという心をなくしていく、殺生号をなくす努力をしていけば、他の悪いことをしなくなるんです。で、具体的にはですね、お釈迦様のお経を振り返ってみるとですね、こういうことが考えられますね。やっぱりね、本当縁で決まりますから、ね、縁で決まるから、具体的にはね、良い環境を選ぶね、環境によって大きくね、運命は変わると思います。良い環境を選びましょう。そして良い先生ね、良い先生をからね、知恵をいただきましょう。そして、良い友達を持つ。これが仏教の教える良い縁ですね。これに心がければ今まで悪い種まきがいっぱいあってもね、悪い縁がかけて不幸や災難になる確率がぐっと減ります。今からでも頑張ればね、十分ね、これからの運命を変えていくことができます。最新のね、科学でちょっと申し上げますとね、今は遺伝子が非常にですね、解明が続いて、ほぼ我々のですね、生命の仕組みもですね、もう分かってきたと言われます。例えばですね、今ですね、まあ、DNA といったらね、これ遺伝子のことを DNA と言いますけどね、これ皆さんの遺伝子は、22,000あるそうですね。この生物のあらゆるものは全て遺伝子を持っております。これ全て原因となるね、ものを我々持ってるんです。ただどんなものが運命が起きるかわからないと言ってもいい。どんな生物にもなり得るものを私たちは持っているんです。で、この中でね、5000、これがなんと病気の遺伝子だそうです、ね。だから今ね、難病で治らない病もいっぱいありますけども、我々でもね、難病にかかる可能性も十分あるんです。で、最近分かった話に言いますよね。このがんにかかる人とかかりにくい人、どこが違うかと言いますとね、まあ、ちょっと専門用語ですいませんけども、P53 というね、がん抑制遺伝子が17番染色体にあることが分かっているんですね。がん抑制遺伝子、これはですね、がんをですね、抑制、抑え、制御、コントロールして、がんを起こさせない働きをする遺伝子が みんな持っているそうです。で、遺伝子というのはですね、オンとオフがあってね、オンというのは遺伝子が働いている状態、オフは働いてない状態。病気になる人はね、遺伝子がオンになって働いているんです。で、病気になるんです。今皆さんが健康なのは、悪い遺伝子はオフになってね、これ発現と言いましてね、働いてないから健康なんです。で、このがん抑制遺伝子 P53 というね、この遺伝子をね、しっかりね、オンに持っていけば、がんにかかりにくくなる。一生涯がんが発現せずに済ますこともできるそうです。動物の中でもね、がんにかからない動物、象だそうですね。まあ、最近3年前に論文が発表されて、この象はですね、なんと人間のね、19倍もね、このがん抑制遺伝子 P53 があるそうです。これがしっかり働いてるからね、がんはほとんど象にはかからないそうなんです。で、もし皆さんがね、がんになりたくなければ、皆さんが持っているこのね P53 というがん抑制遺伝子をしっかりオンにしたらがんにかからない。で、これが働くことによってね、悪い病気の遺伝子をねオフに持っていけるんです。何言いたいかと言いますとですね、人間にはみんなね、基本的にね、原因があるんです。どんな病気になってもおかしくない、割れていったらね、どんな運命を受けてもおかしくないような原因はあるとも言えるんです。まあ、ない場合もありますけどもね、それが縁があるかどうかによって変わってくるんです。で、現実面から言いますとね、皆さんには長生きしてもらいたい、中庸ね、天寿を全うしていただきたい、情報をなくすためにはですね、まあ一般的な言い方でも言われますようにね、例えばこのがん抑制遺伝子をですねオンにするにはね、ストレスをなくす、ストレスを軽減する、このストレスが一番ね、このね、遺伝子の傷を深めるそうですね。で、このがん抑制遺伝子はね、傷ついた遺伝子の傷をね修復するんです。傷を元に戻す。で、どうにもならなくなった遺伝子はアポトーシスと言いましてね、これを殺してしまうんです。で、悪いものをなくして、で、若い時のようなしっかりした遺伝子だけを、ね、保ち続ける働きがこれにあるんです。だからね、このがん抑制遺伝子をオンにしたら、一生涯ね、病気にかからずにがんにならずに済むんです。で、実際仏教を聞けばね、仏教はね、慈悲の心を教えますから、慈悲の心をいつも持ち続ければ、ストレスはほとんど私はなくせると思います。仏法を聞いたらね、人を責める心が減っていく、私も実感がありますからね。今あるところから離れてね、今本当に幸せだと思うのは、ほとんどストレスがないような状態になれたら体も健康になれるんですね。で、もちろんがんにかかる可能性はありますけどもね、これをね、オフにならないように、ストレスをためないようにするのが仏法とも言えます。仏法をしっかり聞いたら、ほとんどストレスは軽減されます。そして後で仏教では食べ物も気をつけなさいと教えるね、腹八分もしくは腹六分ね。そうすればね、医学ではなんかサーチュイン遺伝子と言いましてね、長生きできる遺伝子がねオンになるそうです。腹八分にしてね、お腹がグーッとなるような状態に持っていったら、長生きできる遺伝子がオンになって長生きできるそうですね。だから腹いっぱい食べないのが仏法者なんです。昔の仏法者はね、一日一食だったんです。ビクと言ってね、まあ、それはちょっと無理ですけどね、お腹がグーッとなって食べた方が長生きできて健康になれる。あとね、運動ね、適度な散歩とかね、運動をしっかりして食べ物を気をつけてストレスをなくせば、まあ、死んだ後は置いといてね、この世の、ね、苦しみ中庸をしなくなる、また情報をなくしていける可能性が多いになるんです。なぜこういう例を出したかと言いますと、我々には基本的に原因はいろんな原因があるんです。原因があってもね、悪い原因はオフにしたままで、良い原因をオンにしていけば、ね、素晴らしい運命に変えていける。これが仏教なんです。まあ、私たちは 荒屋敷の中にね、過去にどんな行いがあるか覚えてません。記憶にありませんが、だから分かりませんけどもね、大事なことはこれからもね、良い行いをする。お釈迦様は、もし皆さんがこの戒ができなければね、戒がもし守れないならば、これ一つを守ってくださいと説いたお経の話があります。あるお弟子がね、お釈迦様はこんな戒いっぱい説かれても私実行できませんと、もう嫌ですという人があったんですね。それに対してお釈迦様は、じゃあお前一つならば守れるかと言って尋ねました。はい、じゃあ一つならばやりますと、こういう人に対してお釈迦様が言われたのがですね、心をいつも清らかにしなさいと。いつでもどこでも心をね、清らかな心を持つようにしなさい。清らかとはですね、慈悲の心ですね。慈悲の心、正解に言うと慈悲喜捨といってね、仏の心と言ったらこのね、慈悲喜捨の4つの心を仏の心と言いまして、この心を清らかにするのがこのね、浄号を不浄号にする方法なんです、ね、浄号を、ね、九号、号はあるけどもすでにあった号だから、ね、結果を生み出さない号にできる方法はこの心を育てていくんです。どういう心かと言いますと、字はこれ慈悲の字で、人の幸せを念ずる心。まず私から始めてね、私は幸せでありますように、親しい人が幸せでありますように、そして生きとし生けるものが幸せでありますようにというね、心を念じていく。火はね、これは人の苦しみ悩みがなくなりますように、まず私から始めて、私の悩み苦しみがなくなりますように、親しい人たちの悩み苦しみがなくなりますように、そして生きとし生けるものの悩み苦しみがなくなりますようにという心を念ずるようにする。これが本当の意味の南無阿弥陀仏を唱うれば、もちろん悟り開いたらそれができるようになるんですけどね、まだ悟り開いてない人でもね、実践すれば、ね、効果がある方法なんですね。木はこれは幸せを喜ぶ心ですね。まず私の願い事が叶えられますように、親しい人たちの願い事が叶えられますように、生きとし生けるものの願い事が叶えられますように、これが人の幸せを喜ぶ心ですね。で最後はこれ舍と言って、執着を捨てた心で、悟りの心を仏教で舍と言います、ね、まず私に悟りの光が現れますように、親しい人たちの、ね、にも悟りの光が現れますように、生きとし生けるものにも悟りの光が現れますようにというね、そういう心を思うことによって、心を清らかにすることによって悪が作れなくなる、善が実践しやすくなるんです。この4つの心、これ四無量心とも言いまして、4つの限りない心、これによってね、チャラにできる、欠乗号が決まらない号、もしくは結果がを生み出さない号はあるけども結果を生み出さずに済ませる働き、いくつかお経にあるんですけども、これが一番おすすめなんです。これを実践していけば、まさに円結無償で縁が欠けて結果を生み出さない、悪い不幸や災難を生み出さずに済ませる方法だと、こう明快に、お経に説かれてますから、だからこれをね、おすすめしたいですね。心をいつでもどこでも清らかな心に保てるように努力していけば、ね、私たち情報が除かれ、若字にするような種だった私たちでも仏法の力によって天寿を全うするという結果を生み出すことも十分できると、こう説かれたのが親鸞聖人の教えなんですね。南無阿弥陀仏を唱うれば、心を清らかな心を持つようにできたならば、この世の幸せは極もない、そして流転輪廻、迷いの打ち止めをすることができる、流転輪廻の罪が消えて、皆さんこの世の幸せ、当然受けねばならぬ情報も除かれ、我が家にするということもなくなって、天寿を全うできますと、これがこの親鸞聖人の教え、仏教の教えであると、まあ、いうことをね、 知っていただきたい。